上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田インの上田そう委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田インの上田そう委員長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第24回の今夜は2003年平成15年です。上田院長、実は、
はい、
今夜で24回目の放送ということで、これ月2回の放送ですので丸1年経ちました、うん、
パチパチすごいですね。
そうですね、実は2023年11月13日に放送が始まって、まあ、今夜がね10月28日ということで、もう丸1年経ったということなんですけれども、なんかあっという間ですか？
あっという間です。
そうですよね、
はい、始めたばっかりの気分でまだいます。
そうですね、フレッシュな気持ちでね、
はい、毎回フレッシュ。
そうですよね。で、今回は前回に続いて新型コロナワクチンの効果の振り返りについて目から鱗の話をしていただきます。新型コロナワクチンの効果の振り返りについては後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は2003年平成15年をピックアップします。まずは2003年の出来事から見ていきましょう。宮崎駿監督の千と千尋の神隠しが第75回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞。そして地上デジタルテレビ放送が東京大阪名古屋で開始、六本木ヒルズがグランドオープン、そして小惑星探査機はやぶさが打ち上げられた、埼玉市が政令指定都市になって、まあ、浦和、大宮、淀川が合併して埼玉市ができた、そして鳥インフルエンザが感染が発生、またオレオレ詐欺が横行という年でした。いろんなことがありました。で、その中でまず宮崎駿監督の千と千尋の神隠しはご覧になりました？
はい、親が豚になっちゃうんですよ。
そうです、そうです。はいはい、なんか食べてて
食べてね、
はい、でいろんなキャラクターが出てきてという、
ほうほうほう、
はい、大人気でしたね。そして地上デジタル放送が始まったということで、これまでアナログ放送で、うん、まあ、画角で芝居4対3という画角が16対9と横長になったですけれども、まあ、こういったテレビはあまり、
あ、これ辺は分かんないですね、
はいはい、これも私の方が部長専門なのかもしれませんね、はいはい、そして六本木ヒルズがオープンということで、
この時期だったんだね。
そうなんですよ。そしてね、六本木ヒルズにタワーマンションができて、うん、でお金持ちの人がヒルズ族と言いながら住んでたような、
全く別世界だね、
はい、あと小惑星探査機はやぶさが打ち上げられてということなんですけども、これも、ね、映画化されたりしてこの物語がありましたよね、うん、
はい、
そして埼玉市が政令指定都市になったということで、これ浦和と大宮と与野が合併したんですけれども、うん、これ実はね浦和と大宮ってなんかね、うん、そのライバル関係みたいなところがあったのが合併しちゃったということで、はい、今でもねまあ、サッカーでも浦和と大宮ありますしね、まあ、そういった中で、はい、合併したと。
なるほど。
ですね。そして鳥インフルエンザが発生したというのがこの年でした、う
ん、はい
はい、そしてあとオレオレ詐欺がねこの年ぐらいから流行りだしたということなんですけれども、オレオレ詐欺
今でもあるもんね、
はい、
絶賛今も蔓延中、
はい、蔓延してますよね、はいはい、これは本当に止まらないし、手を返しなのかいろんなことをする ね、 ね、はい、悪い人がいますね、はい、そして流行語を見ていきましょう。毒まんじゅう、これご存知ですかね。
ああ、
これ野中ひろむさんが総裁選の時に橋本派からその小泉純一郎さんに応援に回った人たちのことを毒まんじゅう食らったんじゃないのかと言った時ですね。ああ
、そうですか、
はい、そして、バカの壁、これ養老孟司さんの本ですけども、
バカの壁読みましたね。
あ、そうですか、
はい、今はもっと壁が高くなってますね。
あ、
はいはい、
この当時読んでどんな感想を持たれました、この養老さん。
いや、もうまさにこの通りっていうしか言いようがないかな、
はいはいはい、本当これベストセラーになりましたよね、うん、そしてあとなんでだろうということで、うん、はい、鉄腕の友という2人組がなんでだろうなんでだろうということを言った、
はい、未だに 受けますね、これは。
そうですよね。はい、あとはへーへーへーへーへーっていうのはですね、これフジテレビの番組でトリビアの泉という番組があって、その時にこうちょっとしたうんちくがあって、それでへーって思ったらそのへーボタンを押すんです。そうするとへーへーへーへーって言って、
ボタンが言ってくれるの。
そうボタンが言ってくれます。で、あの、まあ、10へーっていう10へーが出ると、まあ、一番いいみたいな。
なるほど。
はい、司会が高橋克実さんと八嶋智人さんでした。では2003年のナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。スマップで世界に一つだけの花。スマップで世界に一つだけの花でした。作詞作曲は牧原紀之さんで、フジテレビのドラマ僕の生きる道の主題歌で草薙剛さんが出演していました。ナンバーワンにならなくてもいい、もっともっと特別なオンリーワンという、このね、まあ、ナンバーワンにならなくてもいいけど特別なオンリーワンになろうというようなね、あのフレーズが結構流行りましたけれども、院長はナンバーワンかつオンリーワンですかね。
まあそれを目指しますけどね。
はい、はい、そうですよね。あの本当に、患者さん見てるとね、あの上田院長が本当にもう唯一の救いの神さんみたいな雰囲気もね感じたりもしますけどね、
はいはい、高齢者はね、はい、オンリーワンのフレーズの方が受けますね、
はい、まあそうですよね、はいはい、皆さんこう上田院長ねこう訪問するといろんなことを話したがるというかね、うんうん、聞いてほしいみたいな感じですもんね、はい、そういったあの本当に心のオアシスというか、そういうになっているんだなっていうのをね。
頑張ります、
はい、上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗のお話。では前回に続いて新型コロナワクチンの効果の振り返りについて目から鱗の話をお聞きします。前回はですね、これまでのコロナのまあ始まりからワクチンについての過去を振り返ってきたんですけれど、
はい、
このあと今後ですね、これどうなっていくのかなっていうのをちょっとお話聞きたいんですけれども、はいはい、まず直近ではこれどうなっていくんですかね。
いや10月ってほらこの10月だもんね、
はいはい、
定期接種が
始まった、はい、
あれと思って、
10月から、ね、定期接種始まるということなんですけれど、まだねこの収録時点では、まあ、実際まだ開始が、ね、始まるのを見届けてないわけなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、実際どんな可能性としてはあるんですかね。
もう接種自体は決まってるので、はいはい、だそこに従来型の mRNA ワクチンを打つのか、
はい、
新しく出てくるレプリコン型のワクチンを打つのかっていうのはちょっとまだ不透明、
はいはい、
あとおそらく今回のワクチンはレプリコンワクチンっていう、
はい、
あの自己増殖型ワクチンに変えられてる可能性が高い。
へえ、
もしそれだったらやばいなと。
へえ、その自己増殖型ワクチンってこれどういったものなんですか。
今までのワクチンはもう一定量じゃない、
はい、
だけど今度は少なく打ってそれが体の中で増えるっていうわけですよ。
あ、増え、
そう、ワクチンの RNA が増えると。
なんかそれだけ聞くとちょっと怖い。
怖いよね、
はい、
でそれに対する安全性とか全く私知らないんですよ。でいろんな懸念があるんですけど、そこに対してのその説明が全くなく打つのっていう、ちょっとまだ確かめてなくて、
はい、
断定系ではないんですけど、はい、それだったら嫌だなと思っております。
上田長ね、コロナ禍の頃もね接種はされなかった、
うんうんうんうん、
ということで、まあ、今回も当然接種されないとは思うんですけれども、うん、その中でも、まあ、どんなワクチンかっていうのはやっぱり、ね、確認したいですよね。
そうですね、だからそこをちゃんとしとかないと、もし今言ったその自己増殖型のやつだったらこれ本当まずいので、
はいはい、うん、その自己増殖型のそのなんか危険性というか、何かこう危ない面って何かあるん ですかね。
だからその自己増殖するとか自分の中で増えるんでしょ、
はいはい、
どこまで増えるのか分かんないじゃないですか、
はいはい、
あともしかしたらワクチンを打った人から、はい、ワクチンを打ってない人に移る可能性がある、
はいはい、
で効果は副作用は同等だって言われているので、
はい、
製薬会社の発表では、
はい、
ということは副作用も今までのワクチンぐらいにものすごい出るっていう話なんですよ。
へえ。
だからどれを取っても怖いとしか言いようがなくて、
はい、
もうこれは断固反対というふうに言わせていただきます、う
ん、効果と同じぐらい副作用あったら良くないですよね。
そうです。で、もともと健康な人に打つっていう前提なので、はい、健康な人に打つものですから健康を最低維持しなきゃいけないのに、
はい、
いやいや不健康になるリスクありますよって言われたら、はい、いや打ちませんよね、
はい、
で効果もよく分かんないなってなっちゃうと。
そうですよね、はい、それで健康な人がそのワクチン打って不健康になっちゃったらね元も子もない。
いやもう本当です、はい、これが日本初っていうんですから世界で。
なんかちょっとね、これもそのうがった見方すると日本が、ね、実験台みたいになっちゃってる感じ。
もう実験台です完璧に。
そうですよね、はい、ちょっとそれはちょっとなんとかね考えてほしい、
ね、欲しいな。これ言っちゃっていいのかな、
うん、まあ、でもそれはやっぱり委員長はこれまでやってきた中でのご意見としてやっぱり、はいはいはいはい、大事だと思いますし、
はい
はい、あそうなんですね。うん、なんかこれじゃあ日本の製薬会社で作られ
てる。そうなんです、日本の製薬会社で作ってるんですけど、はい、実はその技術的にはアメリカの会社から移転、
はい、
買った、ちょっと分かんないけどそのアメリカの技術、はい、アメリカの会社の技術を使って作ってる、
はい、
だから表向きは日本の製薬メーカーなんですけど裏の技術はアメリカの製薬メーカー、
はい、そうなんですね、はい。いやなんかこの1年間ね上田院長と番組やらせて思ったのは、
うん、
何かこう言われたからそのまま鵜呑みにしてしまうとやっぱりちょっと良くないなと思ったんですよね。
そうですね、だからね、
はい、やっぱりその、ね、こういうの始まったっていう時もじゃあ何が良くてでもなんかデメリットは何かっていうのをしっかりちょっと、ね、皆さん自身も考えた中で。
そうですね、
そうですよね、
はい、全ての事象、まあ、薬は、はい、私は医者なので、
はい、
薬とかワクチンとか、はい、医療に関わるものに関してはもう全部に言えますよね、
はい、
そうですよね、全て鵜呑みに信じちゃいけないっていう時代になったと、
は
い、
そうですよね、
はい、
なので薬もそうですけどやっぱり飲みすぎって良くないですよね、う
ん、まあ基本的にはね。
そうですよね、はい、なので上田院長はね薬はなるべく
少なめ、
はい、自然に治していこう
のを待つという感じですね。
そうですよね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。では上田院長今回のまとめをお願いします。
はい、コロナワクチンはもう絶対打たないでほしいと思っております。
はい、
まあ散々この数年皆さんコロナは怖いっていうふうにもう散々頭にインプットされている中で、この思いを受け止めてもらえる人が何人いるかは分からないんですけど、ぜひ、皆さん一度考えて受け止めてほしいなと思います。
はい、上田院長ありがとうございました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールで寄せください。メールアドレスはうろこ@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。またこの番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくことで聞くこともできますし、上田院のホームページのバナーからも入れます。上田院のホームページは検索サイトで上田委員市川と入力していただくと聞くことができます。では2003年のナンバー、本日最後の曲です。中島みゆきで地上の星。中島みゆきで地上の星でした。2000年にリリースされたんですが長期間ヒットして2003年にはなんとオリコン11位になりました。なんで、ね、長期間ヒットしたかと言いますとね、 NHK のプロジェクト X のオープニングテーマ曲だったからなんですね。で、2002年の紅白では黒部ダムから歌ったんですよね。
わお。
ちなみにプロジェクト X の初代の司会者はね、久保純子アナウンサーなんですけれども、これはね NHK のアナウンサー時代、私同期ですよね。今はねアメリカで活動していますが、ウェデンチはこの地上の星はいかがですか。
まあ、この番組のテーマソングにしましょう。
そうですよね、はい、この壮大の中でこう、ね、真実をこう、ね、あのお話ししていただける
そうですね、
はい、ですよね、はい、そしてウェデンチは改めて冒頭でもお伝えしましたが、放送開始丸1年となりました。はい、1年やってみて率直な思いはいかがですか。
あっという間に終わってしまいました。
そうですね、
言いたいことを言わせていただきまして本当にありがとうございます。
なんか聞いてて皆様だんだんこうウェデンチのね、この朴とつながらこの本当温かいお人柄というのがだんだん伝わってきて
そう思いたいな、
はい、はい、で上田委員の中でもずっと
そう流してもらってるの、
ね、流してますよね、
はい、はいはい、意外とね、意外と聞いてくださってます。
はい、そうなんですね、
はい。同じ内容のやつをハート通信という紙媒体でも出してるんだけど、はい、ラジオは耳から入るじゃないですか。はい、初めて聞いた。あれ紙でも出してるのにっていうオチがつきますけどね。はい。はい、
まあ、なかなかね年齢重ねると活字が入らなくなってくるケースもあるので、はいはい、やっぱり声でね、
そうですね、
はい、本当にだから今ラジオっていうこの、ね、音声っていうのは
いいですね、
いいですよね、はい、はい、本当にこの番組大事にしていきましょう、ね、
はい、お願いします。
で、上田一郎来月からは、まあ、放送開始2年目に突入するわけですけれども、はいはいはい、もう2年目の抱負というのをお聞かせください。
抱負はですね、はい、内容的には、はい、まあ、同じ内容を若干含むかもしれないんですけども、はい、より分かりやすく伝えたい、
はい、
あとはもっと面白くしたい、
うん、
なんかなんていうんですかね、こうボソボソボソって喋っていた1年のような気がするんですけど、もうちょっとこうもうちょっとこう明るくいきたいなという
でも
勝手な目標ですけどね。はい、
ウェデンチのそこがいいっていう方もたくさんいらっしゃって、
そう、自然体すぎちゃって、はい、もうちょっとこうテンション上げろっていう意見もあったので、
ああいわゆるサービス精神、
そうそうそう、でもまあちょっとはこう頑張ろうかなと思いますけど、でも多分変わんないかな、
まあこの感じの中で、はいはい、やっていって、でもね伝えたい時とか楽しい時はもうちょっとこう、
そうですね、
はい、
テンション上げて、
はい、少しやってみるのもいいかもしれませんし、
はい、テーマは重なることもあるかもしれないし、はい、新たなテーマを見つけて、あと分野をちょっと細かい分野に、焦点を当ててちょっと深掘りしたりとかしたいかなと思います。
はい、ラジオのいいところっていうのは、こう実は同じことを何回もやっていいと思うんですよね、うん、それでだんだんだんだん改めてその例えば血圧の話もとても評判が良かったんですけれども、うんうん、本当に目から鱗落ちたっていうお話もね、うん、結構いただきましたし、
はい、
それがまた改めてそのもうちょっと期間経ってからやるっていうことが大事 で、
そうですね、
はいはい、積み重ねていければいいなっていうふうに思いますね、はいはい、
また
2年目からもよろしくお願いします。上田委員プレゼンツ、
上田そう
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。またこの番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくことで聞くこともできますし、上田委員のホームページのバナーからも入れます。上田委員のホームページは検索サイトで上田委員市川と入力していただくと聞くことができます。次回の放送は11月11日です。上田委員プレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演は上田委員の上田荘委員長でした。上田委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。